はい、それではなぜ人は悪人を作るのかという題で説教を
今朝は有名なザーカイのお話をお読みいただきました。ザーカイ、彼は徴税人という仕事をしておりました。税金を集める、そのような仕事であります。大切な仕事ではありますが、皆からはなぜか嫌われておりました。なぜならば、これは単純な話で、皆税金を納めたくないからでありましょう。税金とはご存知のように、私たちのために使われる、公共のために使われるお金でありますから、皆が相応に分担して納めなければなりません。しかしながら、それが実際にどういうふうに使われているのかというのがはっきり見えない、自分の分がどこに使われたかというのが分かりにくい、ですからあまり納めたいと思うようなものでは残念ながらありません。またもう一つ、当時は徴税人の中には、インチキをして本来集めるべきものよりもたくさん集めて、それをその一部を自分の懐に入れていると、そういう人たちがいたと言われます。今のように収入に応じて税率が変わって、結果的に納税額も一人一人違うというような、そういうシステムとは違いまして、当時は人頭税という、一人いくらというような徴収の仕方だったといいますから、不正も起きやすい、やりやすいと言えたかもしれません。徴税人たちは徴収すべき金額に上乗せをして集める、その上前を跳ねる、そのようにすれば、比較的簡単に不正を働くことができたでありましょう。そういう人々の中でザーカイは徴税人の頭、つまりボスだったと書いてあります。徴税人がそういう不正をしているというのが当たり前だとすれば、その頭ともなれば、それはそれはたんまり自分の懐を膨らませていたと思われても致し方ありません。そのような理由もあって嫌われていたのでありましょうか。そんなある日、ザーカイが住んでいる町にイエス様とその一行がやってまいります。たくさんの人たちが主イエスを見よう、一目見ようと集まってまいります。ザーカイも会ってみたい、見てみたい、そう思って出かけていきます。しかし広場にはすでにたくさんの人たちが集まり、主イエスの姿をなど全く見えないわけです。特にザーカイは背が低かったとあります。たくさんの人たちが前にいれば当然見ることはできません。そこでザーカイは近くの木に登ります。木に登ってしまえば誰に邪魔されることもなく、その姿を見ることができるだろう、そう考えたのでありましょう。彼が木に登ってその姿をきっと見ていたとき、イエス様はザーカイが登っている木の下にやってまいりました。そしてザーカイに声をかけるんです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイはさぞ驚いたことでしょう。あのイエス様が私の家にやってきて、しかも泊まりたいとおっしゃってる。なんということだ。もちろんこれは彼にとっては嬉しい、この上もない光栄なことでありました。またザーカイは何度も言いますように嫌われておりましたから、きっと友と呼べるような人もいなかったでしょう。普段親しく会話をすることも、そういう相手もいなかったでしょう。でもその人のところにイエス様はやってきてくれる、泊まりたいとおっしゃった。こちらからお願いしたわけでもないのに、向こうから声をかけてくださった。彼はどれほど嬉しかったことでしょうか。そして家に招き、 心からの接待をしたと思います。その時に彼はこんな約束をするんです。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。自分の大切な財産、貯金の半分を困っている人に分けてあげましょう。そのような約束をしたんです。さらに不正をしていたら4倍にして返します、そのような約束もしました。どれだけ嬉しかったのか。本当に誰も友達になってくれるような人がいなくて寂しい思いをしてきたザーカイにイエス様が声をかけてくださった、そのことでザーカイはこれほどまでに喜んだというお話です。で、この物語、罪人が悔い改めた典型的な例として語り継がれ、皆さんもそのように認識をされていると思います。紙芝居でも絵本でも、不正に集金をして私腹を肥やす徴税人、これは罪人とされて、その頭であるザーカイは言語道断の極悪人のように物語が進んでいきます。確かにザーカイは罪人であったでしょう。彼は罪人です。しかしそれは私たちが自らを罪人であるというふうに告白するのとどのぐらい違うんでしょうか。彼が罪人であるというのは、私たちが例えばお祈りの中でこの罪人をお許しくださいと祈るような時のそういう罪人というのと同じ意味での罪人なのではないか。つまり不正を働く犯罪者というのとそういう意味かどうかというのはまた別の話なのではないかというふうに考えます。確かに徴税人は不正を働いて私腹を肥やしていたというそういうふうな事実があると、そのように認められてはいるようです。だからその頭ともなれば手下どもから上前を弾いて大層な蓄財をしたと言われたら、なるほどその通りだと想像するのはたやすいことです。そうした社会的な背景を踏まえてこの物語を読みますから、ザーカイは不正を働く徴税人のボスということになります。でもよく読んでみるとわかるのですが、ザーカイが不正を働く罪人だったとはここには一言も記されていない。彼についてはどう書いてあるかというと、徴税人の頭で金持ちであったと紹介されているだけです。何を言いたいのかと言いますと、まあ今何度もお話ししていますように、多くの徴税人がその立場や職権を利用して私腹を肥やしていたと言われて、徴税人が人々から嫌われていたというのは明らかなんですが、そのことが徴税人が不正をしていたということと同じイコールになるわけではないということです。簡単なことです。多くの徴税人が仲間がそうだからといってみんな同じだと決めつけるわけにはいかないんじゃないのということです。それに加えて、まあ、基本的に納税をするということはみんな望んでいなかった。私たちも喜んでの税金を納めるという人はあまり多くは見かけません。なんでこんなに取られるんだっていうぐらいな感覚でいる方の方が多いでしょう。見返りがなかなか見えにくいからです。で、それに加えて当時イスラエルの人々が納める税金はローマの帝国に対してでありました。支配されていたのですから致し方はないんですが、自分たちの納めた税金が全部自分たちのために使われるのではなく支配者たちに吸い上げられるというのは決して面白いことではありません。さらにローマは異邦人の国でありますから、そのローマに税金を納めるというのはユダヤ人たちからすれば異教の神に捧げ物をするような感覚だったとも言われます。選ばれし民ユダヤ人にとってこれは 屈辱的なことだったでしょう。宗教に関係なく、私たちも納める税金が他国のために多く使われて、自分たちのためにはほとんど使われないというような状況なら、今にも増して納税したいとは思わなくなるはずです。そういうような好ましくない、あるいは憎き収税システムの手下となって、同胞から税を取り立てる、そういう仕事をしている徴税人たちが人々から嫌われるのは仕方がないと言ってしまったらいけないのかもしれませんが、まあ、当然の反応だったと言えるかもしれないです。その頭であるザーカイが他の徴税人にも増して嫌われていた、よくよく理解できることでありましょう。ただ確認をしておかなければならないのは、民衆がザーカイを嫌っていたのは、徴税人は嫌われる仕事をしている上、その上不正を働くという前提があります。もしかしたらザーカイが不正をしていなくても、民衆は徴税人の頭ザーカイを罪人として断定していたかもしれません。しかもザーカイは金持ちだったんです。当然のことながら、これを不正の蓄財だったというふうに見るわけですが、たとえ彼が親から財産を受け継いだ、多大な遺産を受け継いだとか、あるいはとても倹約をしてお金を貯めていたというふうにしても、金持ちという言葉から来る印象は決していいものではなかったようです。そこにはある種の妬みのようなものもあるでしょう。後の世の読者である私たちでさえ、徴税人は罪人、その頭ザーカイは罪人というふうな印象を持ってこの物語を読んでいるんです。もちろんそういうふうに解釈をされたお話を聞いたり、紙芝居や絵本を読み聞かされてきたのですから致し方ないでしょう。でもそこであえて問い直してみましょう。本当にザーカイは不正を働いていたんでしょうか。そういう意味での彼は罪人だったんでしょうか。先ほども言いました、少なくとも聖書にはそうは書いてない。ザーカイが不正をしていたという記事はどこにも見当たらない。ザーカイが不正を働いて蓄財をしていたというふうに匂わすこともない。強いて言うなら、彼が金持ちだったというところだけなんですが、それも今ご説明した通り、不正による蓄財だと断定するには不十分すぎます。じゃあどういうことだったのか。つまりこうではないかと考えたんです。人々の思い込み、そういうレッテルを貼り付けることによってザーカイは罪人とされた、そして嫌われていた。不正を働いているであろう徴税人たちがいた。その親分だったらよほど悪いことをしているに違いない、そう決めつけられていた。そして後の世の読者は、そういう大きな罪を働いていた罪人がイエス様に出会って声をかけられただけで悔い改めたんだ、そう思い込んでる。イエス様に出会えばどんな罪人も悔い改めた、イエス様にはそういう素晴らしい力がある、そう思い込んでいる。でもザーカイがそういう罪人、犯罪者のような罪人でなかったらどうでしょうか。彼が単に人々の思い込みによって罪人とされて忌み嫌われていたというだけだったらどうなんでしょうか。彼はただ単に言われなき偏見に苦しんできただけではなかったかと考えたらどうでしょうか。彼はこう言っています。誰かから何か騙し取っていたらと、こう言っています。今しがた悔い改めた人が誰かから何か騙し取っていたらなどと、いかにも家庭の話をするでしょうか。自分が不正をしていたのに騙し取っていたらなんて、そんな家庭の話をするでしょうか。しかも彼はこう言います。 それを4倍にして返します、ね、不正をしていたらそれを4倍にして返します。このように言っています。不正に集めた分を4倍にして返す、それは無理な話です。不正に徴収していたものをほとんど蓄財していたとしても、それを4倍にするなんて言ったら大変な額でしょう。そんな貯めてきたもので足りるはずがない。なのに全財産を投げ出してでもお返ししますと約束しているようなものです。できない約束をしている。これはおかしいではありませんか。悔い改めたばかりの人がいきなり平気で嘘をつくんでしょうか。それはとんでもない話です。なのでザーカイの物語を別の角度から見直してみるんです。するとザーカイの言葉が自分自身の身の潔白を証明する、そういう証言に聞こえてくるんです。実際に不正を働いていたとしたら、それを4倍に返すことは今も言いましたように不可能だと思います。しかもそれは全財産の半分を施した後の話です。残りの半分で4倍にして返す、そんなことを言ってるんです。だからますます彼はこの言葉にそれまでの辛く苦しい悔しい思いを全て乗っけて託して吐き出しているように、そのように聞こえるんです。ザーカイの申し出に対してイエス様は何とお答えになったか、ここにも注目をしていただきたいんです。イエス様はおっしゃいます。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探して救うために来たのである、とこのようにおっしゃいました。ザーカイがもし不正を働いていた罪人だとしたら、まあ、文字通り悔い改めてめでたしめでたしという理解でいいのかもしれませんが、もしただ単に嬉しくて口から出まかせのように、私財産半分施します、不正をしていたら4倍にして返します、そんな出まかせを言ったのだとしたら、イエス様が今日救いがこの家を訪れたなどと言って一緒になって喜ぶでしょうか。イエス様ともあろうお方がこんな見えすいた嘘に気づかないで一緒になって能天気に喜ぶとでも言うんでしょうか。とてもそうとは思えない。言い方を変えたら、ザーカイが悔い改めた直後にそんな嘘をつくとは到底思えないということなんです。だとするとやはりザーカイは人々が言うような不正な徴税とかピンハネとかそういうことはしていなかったとしか私には思えないんです。イエス様は人々の偏見によって苦しみ続けてきたザーカイに対して、私はあなたのことを知っていますよ、私はあなたの真実の姿を知っていますよというメッセージを発した。そしてこの友なき者の友となることで彼の人生に光をもたらしたのではなかったかと思うんです。まさにそれはザーカイにとって救い以外の何者でもなかったでしょう。ここで考えてみるんです。ザーカイが不正をしていなかったのに、なぜ、まあ、不正をしていなかったとしたら、なぜザーカイは罪人扱いされていたかということです。このことを合わせて思わなければなりません。それはやはりもともと彼を罪人に仕立て上げたい人間がいたということ、そういう妬み、そねみのような負の感情、あるいは誰かを罪人に仕立て上げておいて自分の罪を覆い隠すとか、あるいは自分は正しい側に立っているんだというような、そういう勘違いとともに自分を平安な場所に置いておきたいという、そういう自己中心性が、私たちのそういう自己中心性がザーカイを罪人にした。そして後の世でも 今の今までいつまでも彼を悔い改めた罪人の代表のような理解をし、あるいは語り継いでくる。誰かを罪人にして自分の罪は見えなくするとか、誰かを悪者にして自分は正しいと思い込もうとするとか、あるいは自分も罪人だと言いながら、あの人よりはマシだ というふうに考えるとか、そういう人間のいやらしさがいつの世でも誰かを悪者に仕立て上げて、自分はあの人よりマシだ、あるいはあの人よりは正しいと思い込もうとしてしまう、そういう姿を浮き彫りにしているように思うんです。でもザーカイのことをイエス様が全てご存知でいてくださったとすれば、私たちのうちにあるそういう嫌なところ、いやらしさをもイエス様はご存知のはずです。私たちのそういう嫌な部分や弱さや至らなさ、そういうことも含めて罪深さ全てをご存知でいてくださっているはずです。その上で私たちにも手を差し伸べてくださっておられる、救ってくださろうとされているのですから驚くほかありません。ザーカイはイエス様に出会って救われました。それは全てをご存知でいてくださる方との出会いによって、私のことを知っていてくださるという、そういう出会いによって彼が得た平安でありましょう。例えば今お話ししたように差別や偏見に苦しむ中でも真実を見極めてくださる方との出会いがあったとすれば、それが彼に生きる希望を与えたでありましょう。そして殻に閉じこもっていた自分自身を解放していただいて、新しい一歩を踏み出したと、そのように考えます。周囲にいてザーカイを悪者に仕立て上げていた人々もまた救われていくんです。自分たちがしていたことの愚かさに気づかされる、そのことによって新しい一歩をまた踏み出していける。イエス様がもたらした奇跡、その出来事はまさにそこにあると思うんです。ただ声をかけた、たったそれだけなんです。でもそれが多くの奇跡を導きました。イエス様に出会うというのはそういうことなんだ。私たちがザーカイの物語から学ぶべきことはその点だと思います。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたに見守られている、知られている、そのことを悟り、すべてをあなたに委ねて平安のうちにこの務めを果たし得ますように、それぞれに伴い守り導いてください。暑い日々が続きますが、一人一人の健康を支え、これから始まる一週もあなたと共に歩むことができますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。